今日私皆さんと一緒に、ダビデのことを、学びたいと思ってます。でダビデというのは、イスラエルの民はもちろんですけど、クリスチャンたちも、ダビデはとても根強いというか、人気がある人物だと思います。で、ダビデのことをこう歴史書とかとか見るとですね、人間的にはですね、とても、欠点も弱さもありますけど、魅力のある人物だと思いますので、そういうところからダビデをこう知っていくこともとても興味深いことですけど、で今日はそういう観点じゃなくて、ダビデの信仰から一緒に学びたいと思っています。タイトルは神を愛し通した信仰者、神を愛し通した信仰者ダビデですね。で、3つのポイント手短にお話しします。まず第1のポイントですけど、勇気ある信仰、ダビデの中にある勇気ある信仰、御言葉、3つのポイントごとに御言葉開きますが、最初のこの勇気ある信仰について、サムエル記の上17章の48節から51節までお読みしたいと思います。そんなに長くないので一緒にゆっくり読んでみましょう。サムエル記17章48節から51節、はい。ペリシテ人は身構え、ダビデに近づいてきた。ダビデも急ぎペリシテ人に立ち向かうため戦いの場に走った。ダビデは袋に手を入れて小石を取り出すと、石投げ紐を使って飛ばし、ペリシテ人の額を打った。石はペリシテ人の額に食い込み、彼はうつ伏せに倒れた。ダビデは石投げ紐と石一つでこのペリシテ人に勝ち、彼を撃ち殺した。ダビデの手には剣もなかった。ダビデは走り寄って、そのペリシテ人の上にまたがると、ペリシテ人の剣を取り、鞘から引き抜いて、とどめを刺し、首を切り落とした。ペリシテ軍は自分たちの勇士が殺されたのを見て逃げ出した。皆さん、よくご存知のところですね。ペリシテ軍と、イスラエルが戦いをしました。それで、最強の戦士ゴリアテが、イスラエルに対して一騎打ちをしようと、自分に勝ったら、お前たちが勝ちだってね、こういうふうに言ったんですね。で、イスラエルの他の兵士たちはね、もうビビって一騎打ち望むことはできませんでしたけど、ね、そこに現れたのはダビデでした。で、ダビデはサウロが、はい、これを身につけて、これを剣を持ってけって言ったら、それいらないと、ね、着てみたけど多分合わなかったし動きが悪くなるんでね、いらないと。で、ダビデは羊飼いだったんで、羊飼いのいでたちのままでね、その格好で、そして、ゴリアテに一騎打ちを挑んだわけです。で、ゴリアテって、2メーター90センチあるんですよね。2メーター、皆さんがね知ってるように。で、2メーター90センチってすっごいでかいでしょ。で、私大谷翔平選手のね大谷選手って1メーター93センチあります。で、大リーグの選手はね、90センチ以上の人はいますけど、だけど、そのザラにいるわけではないですよね。だから、1メーター93センチだと、やっぱり目立つ。大リーグの選手の中でもね、しかも日本人でね。で、今、もうちょっとで試合数超過してるの終わりますけど、なんとしてもね、ホームラン王はちょっと無理ですけど、もう1打点取ってね、100打点とかね、ともかく、頑張ってほしいなと思ってますけど。で、日本でね、 最速165キロで166キロ出した、ね、選手がいましたけど、この前ね、アメリカで。で、165キロ、すっごいですよね。で、大リーグ行っても164キロ、でものすごい速いですよね。で、多分ね、こう、指から離れるか離れないうちにキャッチャーミットに入ってる。もうそのぐらい速いんですよ。でそれはもちろん打つのもすごいしね、あの打撃速度も速いしね、とにかくスーパースターですね、言ってみればね。で193センチ大きいんですけど、193センチ、ゴリアテはそれよりも1メートル大きいって、こうとてつもない山みたいなもんですよ。私なんて言ったらね、もう本当にね、もうのアリンコですよ、アリンコ、ね、すごいと思うんですよ。でそれと一騎打ちするっていう、で、まあ、ダビデは、出て行ったんですね。そして、私もそこに行ったことありますけど、そこっていうところで、河原からね、石3つ拾ってそして石で、まあ、彼はこの石嘆きっていうのを持っててね、それで羊飼いをしてたんで、それを使うわけです。羊とかから守るためにね、じゃあ羊を狼から守るために、ね、使うわけです。まあ手慣れてるわけです、これをね、使うので、それを使ってダビデに向かっていって、ビャーって投げたら、こう下にガーって当たって、こうやってうつ伏せに倒ると、ね、あ、痛かった赤くなってますね。で一発で仕留めたっていうわけですよ。でその時に、ダビデがね、この勇気を振るった源ってどこにあるのかと思うんですよね。で聖書を見ると、ライオンとかそれからクマとかをね、羊を守るために倒したって書いてある。だから確かに強いことは強いと思うんですけど、だけどその勢いだけで行ったわけではない、もちろんない。それから戦士ってとしてね、戦いをしている経験はないので、いわば若気の至りというかね、血気盛んで一応やったのかっつってね、そして行ったわけでもないんですよね。そうじゃなくて、聖書をちゃんと読んでみると、根本的にダビデがこの勇気を振るってゴリアテに立ち向かっていた、その源は神様に対する絶対的な信頼、それと自分が神様の選びの民であるということの誇りですね。誇り。で、それに対して異邦人のこの神様を侮っているゴリアテに対して憤りを持ったんですよね。絶対許せないと。神様の皆の栄光が崇められる、その方の皆が汚されることは絶対許せない、ね、そういう、まあ、義憤と正義感と、そして勇気、これで立ち向かってきました。でダビデはこう言ってます、ゴリアテにね、お前は剣や槍や投げ槍で俺に向かってくるが、俺はお前が挑戦したイスラエルの万軍の神の名によってお前に立ち向かう。この戦いは主のものだ。主はお前たちを我々の手に渡されるってね、宣言して、そして立ち向かっていきました。ダビデは、この一騎打ちの戦いが、武力とかね、あるいは駆け引きで戦い、とは思って、そういう戦いとは思っていませんでした。そうじゃなくて、彼がこの戦いが一体何によって決まるかって考えていたのは、それは神様が戦われる、ね、ここですね。ダビデのこの戦いに臨んだポイントはね、自分を通して神様は栄光を表す、絶対絶対に勝つんだ、ね、この確信。ですからダビデは全くひるまなかったんですよね。 恐れはありませんでした。でこの世の中の人たちはね、多分、信仰を持つっていうか信仰によって生きている人を見たらね、弱い人だっていうふうにまず思うと思うんですよ。ましてね、男が、大の男がね、信仰を持ってなんてね、そういうふうに思う世の男の人は特にそう思うと思う。だから俺は絶対そんなクリスチャンなんかならんとね、こういうふうに思うと思うんですよ。だけどダビデは弱い人でしたか？だってクマやライオンとも戦いましたけど、なぜゴリアテと今戦う一騎打ちで2メートル90センチもあるね、何のひるみもなく戦いに臨んでいきましたね。それはね、無鉄砲でやったことじゃなくて、神様によって絶対勝利を神様与えてくださるという確信、それはつまり信仰ですよね。この確信というか信仰、神様に対する揺るぎない信仰なんですよ。それがね、本当に戦いに自分の心を駆り出していって向けていった、私、だいぶ前ですけど CFNJ でね、こういう台湾で制作された DVD 見たことがあるんですけど、でそれどういう DVD かというと、台湾のあるところ、まあ、病院ですけど、100人のコレラ患者、もうホスピスなんですよね、もう本当重症になって、ね、死ぬ。でそのホスピスにあるイギリス人の婦人が、ね、入ってくる。でその人はイギリス人の女性の伝道者で、ね、普通に入っていくんですよ。ずっとねゲホゲホってやってるね、ゲホゲホゲホって、ね、やってるんですよ。そうやってね、で普通に入っていって、そしてこうやってね抱きかかえて祈るんですよ。で場合によってはこう頬をね、頬と頬を当ててね、まあ今しませんけどでそして祈るんですよ。一人一人100人の人はずっと癒しを祈るんですよ。励まして癒しを祈る。そして彼女はね、その終わってから出ていきました。そしたら次の日全員癒されたんですよ。で癒しがびっくりするっていうこともあるんですけど、それよりもこの勇気ですよ。だってコレラって怖いでしょ、感染強いしね。だけど何にも臆さないんですよ。で私 DVD だから、それ実は見たんですよ、その映像をね。でものすごい衝撃でした。しかもあのイギリス人の女性の伝道者、少しね年配というかね、まあ、中年以上の人でしたけど、全然臆さないんですよ。抱きかかえて、でこういう勇気ってね、私たち持てないですね。どんなに生きがってても男の人でも持てないです、こんな勇気って。どっから出てくりますか？それは神様は癒し主っていうね、絶対的な信仰なんですよ。だから本当にそのように自然に振る舞うことができる、これが信仰なせる技なんですよね。私たち今の時代を考えてみるとね、まあコロナに対していろんな見方考え方はありますけど、私も、一つの考え方は持ってますけど、まあ、ともかく、亡くなる方もいるし重症になる方もいることは事実ですから、だから侮ってはいけないそういうウイルスですけど、だけど、このような時代状況の中で私たちクリスチャンの信仰がね、ふりにかけられている。確かに。だってこれはね、ある地域ある特定の国で起こっていることじゃなくて、これは宇宙全体、地球全体の話ですから宇宙までまだ行ってませんけど地球全体の話ですから、これ今動揺してるのは、ね、 一体どうよって思うんですけど、ね、もうみんなねもうしっちゃかめっちゃかの大騒ぎしてるわけですから、まあ収まってきましたけどね、日本ではね、だいぶだけど、こういう状況の中で私たちがね本当に信仰、神様に対する有名な信仰にしっかり立たなければ動揺するし、実際世界の国のいろんな教会で集まってこなくなって、結局どんどん減っていって、そして教会が閉鎖されっていうことも聞いてるでしょ、実際問題私たち。だから不倫にかけられてるんです、信仰そのものが、私たち信仰そのものが。だからもう一度覚えたいと思うんです、信仰には勇気が必要ですね。また勇気ある信仰を持たなければいけません。でダビデは大昔の人で、私たちの遠い存在の人、そうではないんですよ。どういう状況の中でも神様に対する信仰は皆同じ、可能性も同じだし、また責任も同じです。このことをしっかり心に留めなければいけない、そう思いますね。ダビデは小石5つ拾いましたけど、一撃で一発、最初の一発で倒しましたから、四つは予備でしたね。おまけでした、言ってみれば。だからね、悠々倒したわけですよ。私ね、昨日の結婚式にね、出席させてもらって、まあ、ずっと見ながら感慨深いものを思いましたけど、松栄兄弟にね、一つお願いしたい。どんなことがあっても、もうメグを守りきるというね、勇気ある男になってほしいと。そう思いますよ。何があってもね、メグは絶対俺が守るというね、そういう勇気ある。いるかな？いる？あ、いるね。あ、はいはい。ね、そういうね、勇気ある男になってほしい。メグは昨日流した涙はもちろん嬉し涙ですけど、だけどね、やっぱりそこに至るまでの、私は細かいことは分かりませんけど、そこに至るまでのね、やっぱりこう自分の心の葛藤、いろんなものを経験してきているんですよね。でそういうものをちゃんと汲んであげてね、そしてこの涙がね、あの涙がね、悲しみの涙じゃなくて感動の涙、嬉しい涙のままあってあり続けてあげたいというね、そういう、気持ちをねしっかり持って、で俺が目は絶対守るんだっていうね、これ持ってほしいね。何としてもね、勇気ある男になってくださいね、お願いします。でそれが一つで、二つ目、まあ翔平君がどうのこの、私が今言ってる勇気ある信仰に私たちはなりましょうっていうことで、でまあ、翔平兄弟にも私はねそうお願いしますけど、だけど私たち勇気ある信仰を持ちましょう、ね、でそれ二つ目は誠実な信仰、サムエル記の今度は上24章3節から8節、サムエル記の上の24章3節から8節、ちょっと長いですけど、やっぱりみんなで一緒にゆっくり読んでいきたいと思います。24章2節っていうか、2節からいいんですねこれ。はいはい、サウルはイスラエルの全軍からえりすぐった3000の兵を率い、ダビデとその兵を追ってヤギの岩の付近に向かった。途中羊の囲い場のあたりに差し掛かると、そこに洞窟があったので、サウルは用を足すために入ったが、その奥にはダビデとその兵たちが座っていた。ダビデの兵は言った、主があなたに、私はあなたの敵をあなたの手に渡す、思い通りにするがよいと約束されたのはこの時のことです。 ダビデは立って行き、サウルの上着の端を密かに切り取った。しかしダビデはサウルの上着の端を切ったことを後悔し、兵に言った。私の主君であり、主が油を注がれた方に、私が手をかけ、このようなことをするのを主は決して許さない。彼は主が油を注がれた方なのだ。ダビデはこう言って兵を説得し、サウルを襲うことを許さなかった。サウルは洞窟を出て先に進んだ。ここまでですかね。で、サウルは、ダビデを自分の側近に召し抱えましたね。そしてダビデは、強い兵隊になって、そして昇進していって、サウルの千人隊長に任命されていきました。ダビデは次々に敵を打ち破って、そしてイスラエルの中に大勝利をもたらしていったんで、イスラエルの民たちがダビデを本当にこう称賛するようになってきました、ね。まあ、人望が集まっていったわけで、ダビデにね。で、そうなるにつれてサウルはダビデを妬んで、で、妬みだけ持ってればいいんですけど、あ、よくはないけど、殺そうとするようになったね。殺そうと、もう殺してしまおうってね、何回もダビデの命を狙いましたね。つけ回してね、荒野を追っかけて。で、今読んだ箇所をね、ダビデがこのサウルの手を逃れて荒野を逃げ回っていて、洞窟に難を逃れて避難してた。で、そこに何とも間抜けな話ですけど、サウルが用を足すために洞窟に入っていったと、ね。だから家来はついてこなかったのね、一人で、ね。で、そこにダビデが隠れていたわけです。そして、家来は言いました、ダビデの家来がね。主君、ダビデ王様、チャンス、もうチャンス到来、今、サウルを討ち取りましょうって言った。そしたら、ダビデはね、そっと近づいたけれども、手をかけないで、衣の端を切り取ってね、で、また戻って。で、サウルは何も気がつかないもんですから、終わってから、洞窟から出て行ってね、行くと、ダビデも出て行ってね。で、サウル王様、ね、ふっと振り向いたら、ダビデが、イエーイとか、ね。で、そういう場面なんですね、これはね。ダビデは、サウルの前に姿を現してね、こう言ってるんですよね。自分はサウル王に対してどんな反逆の心も持っていません。あなたの家来に過ぎません、ね。こういうふうに告げました。サウルはもちろんね、ものすごいその時後悔したんですよね。こんな主君のことを思っている、この家来ダビデを私は討ち取ろうとしてきて、で、その時は下がりましたけど、だけどダビデの心の中に妬み、恨みはね、もう消えなかった。その後も追っかけ回すようになりましたけど、で、このサウルの度量のなさ、ね、王としての器量、そしてそれよりも何よりもやっぱり、神様を恐れない、神様に対するこの向かう思いですね、それが本当に、神様に、退けられたわけです。そして聖書はサウルから聖霊が取り去られたって書いてますね。預言者のサムエルがね、ダビデに王としての油注ぎをしましたね。そしてサウルに注がれた王の油注ぎが取り去られたわけです。ダビデにしてみるとね、サムエルから王としての油注ぎを受けたので、王として振る舞ってもよかったんですよね。王として振る舞っても、 まあ、殺すか殺さないかは別にして、とにかく王として振る舞ってもよかった。だけどダビデは神様が一旦立てられた王様サウルに対して本当に敬いの心を捨てませんでしたね。もちろん手にかけることはしない、絶対ね。こういうふうに、これってね、とても誠実な心だと思うんですよね。で、サウル王に対しても忠誠心を持ってましたけど、やっぱり神様に向かう心が違ったんですね。神様が一旦立てられた王に私は手をかけることはできないというね、神様に対する誠実な信仰心、それがダビデにはありました。私たちは人を見るよりもまず神様を見なければいけませんね。私たち神様を信じている者、それは、人を見るよりも真っ先に何よりもまず神様を見る、それをしなければいけません。神様が立てた器を重んじなければいけません。ダビデがそうしたように、その人とね、相性が悪いとかね良いとか悪いとかね、どうも自分が好きじゃないとかねそういう好き嫌いとかね、そういう以前の問題です、ね、神様が立てた器を器として重んじるっていうことはね、それ以前の問題、神様につく信仰か人につく信仰かっていうことが試されるんですよ、ね。もしね、私たちが神様に目を向けて神様につこうとする信仰をちゃんと堅持しなければ、人につく信仰になびいていくとつまずきます。だって人間は不完全ですから、ね、いくらその人についててもね、ある時その人のね、とかってねそれとはつまずいちゃう。神様を見ていかなければ、ダビデのようにちゃんとね、自分の動く感情は感情としてちゃんとコントロールして、神様の御旨に沿った、それが何かっていうことをいつも心に留める、それはとても重要ですね。そうしたら私たちの信仰ってね、こう感情に左右されて浮き沈みしていくような、そういう歩みってそんなにね、こう揺らいでいく歩みってしないと思うんですよ。私やっぱりこのダビデの信仰を見て、そういうふうに強く感じますね。大きい罪も犯しました、失敗しました。だけど何故神様がダビデを愛したかっていう、その秘訣というか、それがあるんですね。確かにね、やっぱりダビデはね、神様に対してとても素直だったしね、やっぱり誠実であろうとしたんですよ。どこまでもね、神様の御旨を自分が妨げてはいけないし、ダメにしてはいけない、神様を恐れ敬う、その誠実な信仰心、それダビデはやっぱり生涯通していきましたね。これは非常に重要だと思います。神様ご自身が私たちに対して誠実な方ですから、だから私たちも神様に対して本当に真心から神様を恐れ敬い、そして重んじる、そして神様が言われたことに対してはいってね、いつも答えられる、そういう誠実な信仰、それを貫いていく必要がありますね。神様はそういう信仰絶対喜ばれるんです。そして三つ目に、礼拝し続ける信仰です。歴代史、今度は歴代史の16章の、まあ、飛び飛び読みますが、まず1節読みましょう。歴代史1、16章1節、 はい、一緒に。人々は神の箱を運び入れ、ダビデの張った天幕の中に安置し、神の御前に焼き尽くす捧げ物と和解の捧げ物を捧げた。4節も読みましょう。4節。はい。彼はレビ人の幾人かを奉仕者として主の箱の前に立て、イスラエルの神主を讃えて感謝を捧げ賛美するように命じた。もう一節、37節。ダビデはそこに主の契約の箱の前にアサフとその兄弟たちを残し、日ごとの定めの通りに絶えずその箱に奉仕させた。これは、エルサレムに神様の契約の箱を運び入れた時にダビデがした行為ですね。で、ダビデは神の契約の箱を自分の国に戻す、そしてエルサレムに持ってきましたけど、モーセの幕屋ってあったんですよね、その時はね、別のところにボロボロになってましたけど、で、ダビデはね、自分自身で神殿を建てたかったわけです。立派な神殿を、神様を宮としてね。だけども神様はそれ許さなかったですよね。で、まあ神殿を建てるって言ってもそんな、1ヶ月2ヶ月で建てられるわけじゃないから、まあ、とりあえず、契約の箱をエルサレムに運び入れたら、それを安置する仮の場所が必要だったんで、でダビデは幕屋を作りました。契約の箱をそこに安置するための幕屋をね。それがダビデの幕屋なんですよね。で、ダビデの思いは神殿に納める前の仮の場所としてね、まあ、プレハブ小屋みたいなもんですっていうようなね、そういう気持ちで建てたと思うんですよ。だけどその幕屋はね、まあ、仮に建てたからかだと思うんですけど、聖女死聖女というモーセの幕屋にあったようなああいうきちっとした作りはしてませんでした。まあ、言ってみれば死聖女部分だけだったんですよ。そしてそこに契約の箱とりあえず安置。だけどこれってね、実はダビデが意図した以上の、ね、すごいことだったんですね。そのダビデの幕屋の回復って、ね、ずっと旧約聖書の預言書の後ろに書いてますように、いわば死聖女部分だけに置かれたので、それは聖女そして死聖女を通って契約の箱に至るっていう、こういう旧約の再義立法のプロセスじゃなかったの。もうそこに、契約の箱が置いてあるね、死聖女部分のような部分だけに置いてあるんですから、言ってみれば素通しみたいなもんですね。そして、民たちはね、その真ん前で賛美したわけじゃないけれども、離れてですけど、その契約の箱をちらちら多分見ながらね、賛美できた。で、これは新約時代の奥義そのものです。私たちはまさにね、死聖女、神様の臨在の場にこうやって一人一人出ることができるんですよ。祭司でも何でもなくても。で、ダビデはレビ族じゃないですね。ご存知のとおりユダ族ですね。だからもし旧約立法に基づくならば、ダビデはレビ族じゃないから、こういう務めを取り仕切る、そういうもちろん責任もないし、そう資格もない、言ってみれば。だけどもダビデはしました。なぜですか？神様を賛美したくて、礼拝したくて、そして立派な神殿を神様のために作りたい、神様にそこにずっと住まってほしい、このイスラエルの民を選びの民の国として神様がそこにいてほしい、そういう思いが強くあったからです。だからもう神様に対する礼拝の心がずっとダビデの心の奥深くにあったんですよ、いつもね。これすごいなと思うんですよね。そういう掟とかね、戒めとか、そういうものを超えてダビデの純粋な神様に対する礼拝の心、深いものがあると思いますけど、その 礼拝の心をずっと持ち続けて、私、詩編をね、ずっと、まあ、読んで、150編まで書こうって言ってこって一巻ね出しましたけど、あの詩編って150編あるうちの73編はダビデの作です。ダビデの作って分かる、はっきり、ね、書いてある。でも半分近く編集されて収まれて、もちろんそれ以外にたくさん書きましたよ。ダビデはね、アサフとかその他のモーセの祈りの詩もあるし、ね、いろいろある。ソロモンの詩もあるし、いろいろあるんですけど、ダビデの詩がたくさんあそこに収められたということは、ダビデがね祈りの心を持って書いた詩がたくさんあるからですよ。神様を礼拝しようとして書いた詩がたくさんあるからです。で、王宮でね何の危険もないところでたくさん詩を書いたわけじゃないんですよ。ダビデは荒野で戦場でそういうところでたくさん書きました。荒野なんか何にもないところですからね。もう日中は暑いしね、そして夜になったらぐーっと冷え込むし、もう、自分のための天幕とかね、そういうものが設置できなかったでしょう。逃げ回ってる時なんか兵士たちと一緒に寝たんですよ。冷たい硬い岩の上にね。だけどダビデはね、ダビデの詩を見てください。荒野で読んだ詩が何かね、こう神様に対する恨み事の詩はないですよ、一遍も。もう常に神様を賛美し崇めてる。ここにいることは私の至福の喜びですって言って賛美してるんですよ。それダビデはね、礼拝し続ける信仰心を持っていたからです。ずっと私ね、そういう信仰を持ち続けたいと心から願いますね。どうぞ私たちこのことをね深く覚えましょう。今日3つ話しました。信仰の3つの、ね、こと、まあ、たくさん信仰はいろんなところから私たち学ばなければいけませんけど、勇気ある信仰、誠実な信仰、そして神様を礼拝し続ける信仰、生涯を通してですよ、ね、こういう信仰を私たちが抱き続ける、握りしめ続ける、それ神様は絶対喜ばれます。このことを心にしっかり留めていって、そして本当に、私たちの信仰の先輩たちから学び取らなければいけない、こういうことをね。そして自分の生き様を通してこの信仰を持って神様にいつも向かう歩みをする、大切じゃないでしょうか、ね、お祈りします。ハレルヤ、主の御名を崇めます。何よりも大切だとダビデ自身も考えていましたけど、神様を恐れ、神様を愛してやまない、そして神様のためならば自分自身を捧げ切る、確かに礼拝の本質は今日生きた備え物として自分自身を毎日神様に捧げ続けることです。どうぞ私たちも本当にそのように強く勇気あり、また誠実な信仰を持って神様を礼拝し続ける生き方を貫いていくことができますように助けてください。それは聖霊によらなければできません。聖霊により頼んで、いつもそのように歩み続ける一人一人であるようにお導きくださるようにお願いします。皆に栄光を期してイエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。